大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Susan, we've been talking about drinking from different aspects. And what sort of aspect do we have today?
Well, I thought we might focus on getting drunk, especially with your coworkers. Now, I've been to many parties in Japan with coworkers over the years, some of which were followed by nijikai. Now, you can describe nijikai as a second party, but we don't really use that expression in the U.S. You either stay at one restaurant or bar the whole night, or you just mention that you went to another place afterward. If you go to several bars over the course of an evening, you can say you were bar hopping. Now, back to Japan, at many of these parties in Japan, my coworkers and I would get a little tipsy, and some would get very drunk. This was seen by all as just part of an enjoyable night, and even if someone did something embarrassing, it was never mentioned the next day, except perhaps among close friends. Now, I used to live very close to my old office, and I'd occasionally bump into people I knew from work as they returned from a night of drinking in the neighborhood. One night, I ran into a group of my bosses who had just finished a small bonenkai among the managers, or end-of-the-year party. Two of them could barely stand and were being supported by the others as they made their way to the train station. Everyone was laughing and talking in really loud voices, and I went over to say hello. I found the scene really amusing. Here were my very serious bosses, really letting loose and having fun, or maybe a little too much fun from the looks of it. I rarely saw this sort of thing in the U.S. Of course, Americans do like to drink, and they do get drunk, but somehow there seems to be a slightly different attitude toward drinking with coworkers. Now, if you're close friends with your coworkers, you might not think about it too much. You know, you might let loose and get drunk. But many business people I know would hesitate to get drunk in front of their boss, for example. Many people worry about protecting their reputation and their image at work and wouldn't want to get drunk as a skunk and embarrass themselves, either by throwing up or acting silly or saying something that they might regret later. Career advisors in the U.S. often warn business people from drinking too much, especially at holiday parties or other company functions. The general advice is to have one or maybe two drinks, but to be careful not to have one too many, as your embarrassing behavior may be remembered for a long time by your colleagues or bosses. But I've found Japanese business people seem to be much more forgiving of public drunkenness. What do you think about that, Osugi-sensei?
I think you're quite right about that. Japanese generally are more lenient toward drinking, and that, you know, getting drunk can be, you know, permitted on depending on the occasion. If it's too much, too excessive, and you make a scene, make a fool of yourself.
Right.
If it bothers other people too much, of course, it's a problem. But generally speaking, people are very lenient about people getting drunk. I think partly, we may talk about it some of the time, but I think partly because of the physiological difference that generally speaking, Japanese lack enzyme to, you know,
To kind of process the alcohol.
Exactly. さてですね、今回は酔っ払うということがテーマですが、それもですね、coworkers、自分の同僚や上司と一緒にいるときにですね、集大を晒すところまで時には飲んでしまうということが起こりうるわけですが、そのアメリカと日本の大きな違いについて、ある時っていうんだね、これはまあ日本の例なんですけれども、日本の場合、同僚とあるいは上司と一緒にいてもですね、まあ、無礼講だよっていうようなことになってですね、ハメを外す場合には徹底して飲むということもまあ、あり得るわけですよね。忘年会、ドーンと盛り上がって、まあそういうふうにおそらくは盛り上がって飲んだんだろうと思われるのですが、ある時スーザンさんはですね、この元の上司 の皆さんが連れ立ってですね、もうほろ酔い加減どころの話ではない、立てない状態になっている人もいる。ようやくこう支えられて歩いているようなですね、完全に回っちゃってるっていう状態で歩いている、そういう元の上司を目撃するということがまああった。アメリカだとちょっとありえないんですよっていう。それはなぜか、ビジネス関係で自分のそういう集大を晒すことで自分の弱みを見せてしまう、いうことがやはり非常に大きなマイナスになる。その集大をですね、周りは覚えていて、後にどんな時にそれがですね出てくるかわからない。まあ日本の場合にはですね、そういうことがあってもまあまあ酒の上のことだからってね、お水さんも相当酔っ払って、まあ王さんしょうがない、あれほら飲んじゃったんだからね、あれはまあ忘れてあげましょうよっていうようなことで、酩酊したお酒を飲んだ時にですね、それに対して寛大に対応するというところが日本人にはまああるわけですよね。そこのところがまあアメリカ人と大きな違いかなと。フォーギビングであるとね、許容する、そういうところが日本人にあるんだなと、まあいうふうに思いますね。やはりアメリカ人の場合にはビジネスでやっぱり自分のレピュテーション、ね、評判っていうことを大いにこれ気にする。さあ皆さんこのあたりはどうお考えになるか、深くディスカッションすればさらにいろいろと出てきそうな非常に興味深いポイントでありますが、まあ今回は皆さんにもこんなことで一杯飲みながらこのことについてお話し合いをしていただいたら面白いんじゃないかと思いますけどね。 Alright, let's go on to the phrases now.
Okay, the first phrase is kind of a cute expression. To be drunk as a skunk. Drunk as a skunk. It's a rhyming expression to emphasize that someone is very drunk. Now, skunk is an animal, of course, and an animal that I don't really think has a problem with drinking. But again, it just is a nice sound to that expression. So you could say, Brian was drunk as a skunk at the wedding.
Right. さあ、面白いですよね。Drunk as a skunk. それは直訳しちゃうと、スカンクのように酔っ払ってるっていうんだけど、おい、じゃあスカンクは酔っ払ってんのかっていうと、スカンクは酔っ払うことは多分ないんだよね。じゃあどうしてそういうふうに言うかっていうと、Drunk とスカンクで韻を踏んでるからっていうね。まあ、日本語でもですね、こういうふうに意味なく韻を踏むから、語呂がいいから。面白いからということで表現が出来上がるってことはありますよね。まあ、麻雀なんかやってると本当にね、なちくしょう、もう、まいったさんに成田さんだね、なんてね、言いながら、やる人もいますけど、別にまいったさんで成田さんってのはどう関係してるのかわかんないんだけど、それと、まあ、似てますよね。See you later, alligator っていうのもね、あれも意味はないんだよ別にね。See you later、 それで韻踏んでるだけの意味でアリゲーターっていうね、ワニとさよなら何の関係もないんだよ。だからこれはDrunk as a skunkってのもね、本当にだからスカンクにしていい迷惑だよね、酔っ払いにされてんだから。いうことでこういう表現覚えやすくていいですよね。
Okay, the next phrase is to have one too manyTo have one too many. Now, this seems like a very simple phrase. I mean, you have one too many of something. But generally speaking, when you hear this expression by itself, it refers to alcohol. So it is possible to have one too many cookies or pieces of cake. But generally speaking, people are talking about alcohol. So you could say, I think I had one too many at the party last night. I'm really hungover.
なるほどね。One too many. まあ、元々の意味でいくと、この場合はお酒の意味ですからね、一杯飲みすぎなんだよね。なんだけど、それはまあ比喩的な意味なんで、本当は10杯くらい飲みすぎたかもしれないんだね。うん。だから、10杯飲みすぎようと、5杯飲みすぎようと、one too many って、まあそういうことなんでしょうね。だから、パーティーでちょっと飲みすぎちゃったのよね。って言って、それが品のいい女性が、私ちょっと飲みすぎました、ワントゥーメニーだって言ってもね、本当にワントゥーメニーって感じかもしれないけど、品の悪い親父なんかが言うとワントゥーメニーって言ったって、本当はお前10杯飲みすぎたんだろうって言いたくなっちゃうようなね、そういう感じありますが、そんなわけでこれは飲みすぎた時に後で言い訳をする時の表現だと、まあ言っていいでしょうね、ということで皆さんもぜひ飲みすぎたら、10杯飲みすぎても one too many って言っときゃいいんじゃないかと思いますよ。 Alright, See you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナ
ー Sponsored by Olympus。
皆さんこんにちは、大杉正明です。いつもクロスカルチュラルセミナーを聞いていただきありがとうございます。さて、オリンパスのボイストレック DS シリーズがモデルチェンジしました。モデルチェンジしたのは DS51、61、71の3機種、それぞれ1ギガ、2ギガ、4ギガと大容量です。最上位機種の DS71 ならなんと最大1000時間以上も録音することができるんです。録音するときに威力を発揮する指向性マイクモードを使えば、広い教室の後ろからでも講師の声をきれいに録音することができます。また再生時にノイズキャンセル機能を使えば、ちょっとざわついた教室の中で録音しても講師の声だけをクリアに聞くことができます。語学学習で最も頼りになる再生機能もさらに充実しました。再生速度の設定は 0.5 倍速の遅聞きから2倍速の早聞きまで、なんと10段階にも増えたんです。スキップ機能、リピート機能、イントロ再生機能などを組み合わせると、あなたのレベルに合わせて自由に効率よく学習することができますね。さあ、より進化したボイストレック DS シリーズでもっと楽しく、もっと効率的に語学学習を続けましょう。オリンピス